一言孤児という言葉がございまして、何か目の前で起きている出来事、これをこう見たり聞いたり感じたりして、それをこう何か一言言ってやらないと気が済まない、そういう天の邪気、そういったものを一言孤児と言ったりするようでございまして、昔から榎木田さんって一言孤児ですよねというようなことを言われることがございまして、でそれがそのまんま番組になったのがこの QIC ケムールインサイダークラブ、よく皆様は地雷原トークなどと言ってくださいまして、榎木田が、地雷原に一歩か二歩踏み出した危ないトークを展開するということで、もうすでに20年以上やっているわけでございますが、かつてはですね、まあこの番組ともかく第1話から全部バックナンバーが残ってるという恐ろしい番組でございまして、聞こうと思えば全部聞けるんですけど、やっぱ聞きたくもないですけど、昔の20年ぐらい前の榎木田信也門というのは、その頃名前をパラティという言い方をしていたんですが、ものすごい速射砲のような喋り方をしておりましてですね、今私が喋っているこの喋り方の大体2倍のスピードで喋っていました。ウーマンラッシュアワーみたいな喋り方だったかもしれません。でそれでもう本当にいつもこう顔は笑顔で喋ってましたんで、もうニヤついた声で、いろんなことをこうぶった切っていたわけですけども、本当にニコニコしながらニヤニヤしながらその人をこうぶった切るという、とてつもなく、なんていうんですかね、遠慮ない無遠慮なトークを展開していたわけで、でその頃のこの TIC をその評論していた方が、つけたのが、笑顔で鉄球を投げつける、トークということで、ほぼほぼ危険球ビーンボールを投げつけるという、そういうような番組ということで、おなじみだったわけでありますけども、これ、私も弱いを重ねてまい、りますうちに、だんだん人間というものが丸くなってまいりまして、まあそういう目の前で起きた出来事をすぐにその言葉にしてボソッと何かを言ってしまうと、そういうようなことはなくなってきたわけでございます。そして、自分のまあ腹の内で、収めましてね、でそれをゆっくりと咀嚼して、いつの間にかなかったことにして、笑顔で過ごしていくと、そういう平和な過ごし方をいつも行っております。榎木田です。ということでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎木田信也門と、
はい、寒くなってくると鼻水が止まらなくなってるエッグです。
花粉症じゃなくてですか？
なんか
結構今花粉すごいですよ。
いやでも私結構年から年中
こう
寒暖差で来たりとか、
ね、はい、私は今花粉が久しぶりに鴨ヶ谷かなんかだと思いますけど、来てますね、はい。そして、FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、久しぶり、この前5軒飲み屋はしごしたキラウヤです。
5軒、
はい、
はい、やっぱりですから1軒でこう一升瓶ガーッとこう一気に、
そんな一升瓶は飲まないです、
親父全然足らんたい、酒場持ってこんで、ね、酒場とかいう、そういうようなことで、
いやそれはしないですけどね、
そうですか、
はい、
ね、ということでございまして、早速ね、お便りを、何事もなかったかのように、
いやちょっと最初の切り出しのトークで、何かちょっと事実と違うことを言ってらっしゃるような気がしたんですけど、
まあ、何か私はこの本当に今こう、穏やかなね、余生を送るということで、
何か もう皆様こう何か咀嚼して飲み込むみたいな表現がなかったですか。
咀嚼して飲み込んで全てを丸く収めるという何事もなかったっていうことで、まあいいよね、こんなことも。
カーペとかしないんですか。
小さなこと。
カーペってしてますよね。
カーペってしてますよね。
僕はそういう外に痰を吐いたり唾を吐いたりというそんな紐のようなことは私はいたしません。必ずそういうものを出したいときはティッシュにちゃんとこう出して丸めて
くるんで
も
か、
ゴミ箱に入れるか、そのまま飲み込みます。ということで。
さ、事実の認識は皆様に任せるとして
早速お便りいきましょう。はい、こちらは、愛媛県からいただきました。四国中央市にお住まいの、55歳会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人。
ありがとうございます。
榎田師匠の名言、波風を立たせるなというのは死ねというのと同じ。
ほらほらほらほら、
感動しました。
うん、私も思った。
え、何が？
私もそこの最後の節聞いてて、
節じゃないけどね別に。
うん、いや節
あ節
じゃなくて、はい、ポエムじゃなくて節ね。
はいはい、
はい、最後のそう、生きてる、そこは私感動した。
ああ、うん、珍しい。
涙が出たもん。
あら、榎田信右衛門で涙が出たという。
出た、
うん、あら、出た出たってなんか聞かないものが出たみたいな。ようやく出たよって、やっと出た。もう全然大変も出なかったもんね。使ったもんねとかっていう、そういうレベルの。本当
あれは、うん、なんかね、はい、奮い立たされた。
奮い立たされた。
奮い立たされた。なんかちょっと言葉が出てこない。
まあ別に奮い立ったでいいんですけど。
ああ、すいません。
そうですか。まあはい、まあこれはね。
私も感動した。
まあ高橋くんなんかもやたらこれは、なんか、受けたようでございまして。
あ、最後であれは締めいいですね。
あ、そうですか。やっぱこのね、年月を重ねると演出が非常にうまくなるわけですよ。
あそこで締めたのはすごい。
私にも優秀な放送作家が何人もついておりましてね、この台本の通り喋れと言われておりますので、だからこのね、この大体10日間ぐらい のこのうちから お送りしてる番組、これ全部ドラマ形式になってましたね。で、全て台本があるんです。で、これ台本を私演技をしながら、もう自然なね、まあ、ラジオパーソナリティのような芝居をやりながら、全て一語一句脚本家の方が書いたものを、読んでいるということになりますので、
私話戻って戻って、
俳優ということでですね。
話戻って戻って。
あ、そうですか。
はい、
まあ、波風を立たせるなというのは、まあ、その人間息をする、歩く、動く、そうすると周りには大気、空気があるわけで、はい、そこで人間が動けばですね、風は起きるんですよ。
バタフライエフェクトみたいになって、
まあまあちょっと違いますけどもね。まあ、で、まあ、その、まあ、風呂の中でちっとでも動きゃ波は立つわけですよ。まあ、ということで、それをするなというのはもう要するに死ねと、いうことと同じだよということで、やっぱり人間は思ってることをやっぱり言うべきであるというね、そういう格言というのが、中国の古来のですね、思想家、江ノ神さんが
誰や、
まあ、考えたと言われている、言葉を引用したと言われていますね。お便りに戻りましょう。
はい、
榎田師匠のこれまでの大波大風を立たせたエピソードを教えてください。
台本でしょ
台本がちょっと今台本が間に合ってないですよ。
そうですか。
三谷君早く台本書いて。三谷君早く、届いてませんまだ台本が。
はい、今から
僕はそんな大波小波そんなに立たせたとは思ってませんけどもね。まあ割とですね、はっきりと言う人間ではあるんですよ。というのは目の前でなんていうんですかね、基本私バカですから、怖いものがあんまりないんですよ実は。榎田さん怖いものってなんかないですかって言ったら、まあ、うん、そうだね、現金が怖いっ なんていう、そういう
饅頭怖いですね、それは。
そういうやつですね、はいはい、もうあの金券が怖いね、怖いね金券が金券なんかもらってきたらもう本当飛び上がっちゃうねとかって、そういうようなことですね。商品券も嫌だね、商品券見たくないねとかって、そういう現金が一番嫌だねとかっていうふうに話になってくるんですけど、まああの怖いものはあのいくつかございまして、
はい、
私が嫌なもの怖いものがです。
ああ何度か言っちゃってますね、
モス、だからモスバーガー嫌いですもん私。
いやいやいやいや
違うでしょ
、はい、モスバーガーって名前だけでなんかモスですよ、なんか入ってんじゃねえかと思っちゃうんですよね、なんかね、
いやいやいや、
こうバーガーをこうあの開いた途端に飛び立ってくるんじゃないかと思う、うん、あるぞ
と、それはちょっと、
もうダメ、
違うでしょ、
私だから一番世の中で嫌いな怪獣モスラですから、モスラがどんだけ人間に優しい怪獣であったとしても、私はモスラに向かってフマキラーをあの引っ掛けますね、絶対に、
はいはい、
フマキラーではなかなか落とせないと思いますけどもね、ダメです私は、だから、
うん、
あれはやっぱ逃げますね、
うん、
逃げます。だからエノキダを怖がらせたかったらでかいガを連れてくるのが一番いいですよ、その代わり10分しか聞かないですから、それは、
どういうことですか。
10分で私慣れるんですよ。
ああ、
もともと昆虫に対して耐性があるんですよ本当は、
はい、
だから10分経つと私触れますよ全然、最初の10分間だけがジャージャージャージャーって逃げてるだけで、10分経ったらもう飽きてきて、うん、なんだようるせえなとかって触っちゃいますから
おそこまでいけるんならもう
昔はだって蝶々だとか全部手で捕まえてましたもん、ガタって捕まえてましたもん、だって、
私も蝶々まではいけますね、
普通にガとか全部あの真珠さんとかクスさんとかあれですよ、オオミズワオとか、
う
ん、あとスズメガとか、うん、全部捕まえてましたよ、うん、
もうカマキリ捕まえられます
ね、なん問題もないですね。
あ、そうですか。
はい。だからもう、うん、あの今なら私があのあれですよ、あの昆虫すごいぜを私が代役でやってもいいぐらいのできます。
そうです、ね。
知識もありますから。
うん、
昆虫博士と、だからこの間ほらあったでしょ。あの高橋君が、はい、あのどっかであの毛虫が発生してるのがあって、あの大変だと、
うんうん、
ね、で、で どんな毛虫だったのって言ったら、うんうん、黒いやつで赤い点々が出てました。うんうん、それは多分蚊じゃねえんじゃないかなと思って、
うん、よくその説明だけで分かりましたね。
頭の中の映像が浮かびましたから、うん、でそれであのすぐに検索して、
うん、
もう蝶々 の、あの、うん、幼虫だということがそれでズバリ分かるという、うん、あのそういう知識も実は持ちているもので、
うんうん、
なので蚊が飛んできて怖がってるのは10分間と思ってください、うん、
はい、
10分経つとスーパーエノキダになりますね本当に怖いものがないという、
いやでも、ね、あのすごいエノキダ、その私もエノキダさん怖いもんあんのかなとか聞いたことありましたね、なんか、
ないんですよね、うん、恐怖というものはあまり感じない人間でして、
でも一つだけあの背中に汗をかいたっていうエピソードは聞きましたね。
何でしたっけね、
あのウイスキーでの、
あ、失敗ね。
あれは
怖いんじゃなくて、
はい、
怖い恐怖とかじゃなくて、はい、焦りですよね、なんかね、すごい焦、あ、大変なこと、
やべ
っていう、だから恐怖とはちょっと違いますね。
違いますかね。
恐怖があったら、はい、すぐにその、はい、もうリーフレットをこの、 あのウイスキーに首掛けにして、それであの適当にその、うん、あのね、あの、文言を書き込んでやっとりゃ大丈夫ですよ、うん、なんて悪知恵が浮かばないですもんだって、
うん、
もうすぐにニヤニヤしながら考えてましたからだから全然で、あとなんかこうこわもてのおっさんとかですね、
はい、
別にいたって何とも思わないですね。
お
で、なんかあの愛想のないなんか嫌な感じの人とかいたりするじゃないですか、
はい、
それに対しても全然ふーんと思って、こっちも同じようなことできますしね、
うん、
だから別に、あと見ず知らずの人にもあの恫喝は簡単にできる人ですよ
あのやめてください
あの木田上は、まあ、1回か2回見たことあると思いますけど、
は
あ、あの夜の街で、
はい、
なんか突然なんか向こうからキャバ嬢みたいなのが走ってきたですよ、
はい、
それで目の前でこうこけたんですよ、本当ドラマみたいな感じでバーンとこけて、
はい、
で後ろから黒服みたいなのが追っかけてきて、
はい、
それでボコボコにしてんですよ。
いや、
それで他のね、なんかあの通行人はね、うん、遠巻きに見てんですよ、
うん、
でちょうどそこにあの今から飲み屋に、その飲み屋ったって、あのその頃のうち の、あの FMC のスタッフがやってるバーなんですけど、
はい、
そこに行こうとしていた私とキラウエアが、
はい、
そこにと、まあ、差し掛かったわけですよ、 それでこう、あ、こんな面白いものが今目の前で展開されておりますよということで、で私腕組みしながらニヤニヤしながらそのまさしく目の前現場ですよ、現場から30センチの距離まで肉薄いたしまして、それで、でその、あのボコボコにしてる兄ちゃんにこうすんげえこうあざけり笑う目で、はい、あの冷たい笑いを浮かべながら、はい、こいつかっこ悪いなみたいな感じで、はい、それであので、何やブラーっと向こうが言ってたんで、うん、大声で一括して、うん、それであの追い散らしたことがあのございますが、そういうことはしょっちゅうできる人よ、う
ん、そうなんですか、平上さん。
ちょっと私覚えてないんですよね、それ
嘘じゃないですか。
嘘じゃないですよ。
いや、私見て、私ですか、それ
あんただよ、あの銀座通りのさ、あそこに味仙ラーメンがあったろたい、昔あそこに
銀座通りの味仙ラーメン、はい、ありましたね、
フェスタの横の、
はい、
うん、あそこの前 あの信号があろう、あの元の、元の西銀の反対側で、
あそこで、あの男の人にあれ言ったんですよね、確か。
そうそうそう、
ごらんっつって。ああ、思い出した思い出した。はいはい、ありましたね。
で、その後バーコロンに行ったじゃないですか。で、そういうことがありましたよって話になったじゃないです
か。あ、そっか、ね。思い出しました。はい。
あるんですよ、これ、
はい、うん、場所とあれを言ってくれればわかります。
あとは、こう、なんかね、映画館行ったらですよ。なんか、はい、うわーって騒いでる人がいるから、その外で。うん、で、なんだろうと思ってたら、なんか、中高年っていうか、まあ、60前後の夫婦がこう、その旦那がそのばあさんに怒鳴りつけてるように見えたんですよ、うんうん、であんまりひどいん でちょっと誰も止めないから、はい、で俺また腕組みしてニヤニヤしながら近づいていったんですよ、はい、それで、まあ、しばらく話聞いてたんですよ。そのなんだろうと思って、やみくもに声かけるのもどうかなと思ったんで、はい、どういう状況なんだろうかと。そしたらどう考えてもこれは夫婦じゃないんですよ。
はあ、
なんか赤の他人なんですよね、
はい、
でそのおばさんの方がすいませんすいませんって謝ってるんですよ、ずっと、はい、もう半べそかいて涙流しながら謝ってるんですよ、うん、でそのジジイの方はもう猛烈に怒ってるんですよ、なんか、はあ、俺何なんだろうな、であまりにも ひどいので、はい、ちょっとこうあの抑えませんかと、声もでかいから、うん、でってちょっと抑えましょうよって言ったら、お前黙っとれお前黙っとれとかって言うわけですよ、そのジジイが、はい、それであのいやいや、まあまあそんな興奮しないでってこっちも穏やかに言ってるわけですよ、はい、お前黙っとけあっち行けあっち行けとか言うわけですよ。それでそしたらまあちょうど警備員が、
はい、
バタバタバタっと来て、それでそのじいさんを話してくれたんですよ、向こうが。でそのばあさんはもう震えてるんですよ、
うんうん、
それでどうされたんですかって私が聞いたら、はい、いやいやあのそのじいさんが、はい、そこでなんかうずくまってたと、
はい、
なんか知らないけど、はい、で大丈夫ですかと声をかけたんだと、
はい、
そしたら急に立ち上がって怒り出したと、
わ
びっくりしてどうしようもなかったんで、とりあえずすいませんって謝ってたけど、はい、私何もしてないんですってあひどいですねと、
はい、
で全然赤の他人っていうか全然知らない人なんですかって言ったら、全然知らない人ですって言うから、なんだそれって。それでまたその向こう側のベンチに座らされて、ジジイが、で警備員がこう一瞬押さえてるんですよ、
はい、
で俺そっちの方行って、はい、あのどういういきさつか分かんないけど、はい、あの向こうも謝ってらっしゃるから、はい、もうあの収めませんかと、ここは、
は
ね、なんでお怒りなのか分からないけどと穏やかに言ってたら、うざいうざいとかって言ってるんですよ、ずっと、はい。それでも最後の最後も私もぶち切れまして、分かった、じゃあお前は今から死ねと今すぐ死んでくれと、って死ね死ねってずっと言って、はい、あのまあちょっと、まあ、それどころ あのレベルではないですけど、ものすごい最大級の侮辱を浴びせかけてあげて、多分その後眠れなかったでしょうね、あのじいさんはっていう、そういうことがございましたね。
放送できないんですね、
はい、できないんですそれ
、はい、でどんな言葉を一体、は
い、そういうことがございますけど、これは別にだから波風は立たせたわけではないですね。
うん、これそれはちょっと波風って感じじゃないですね。
まあ一番大きかったのはあれじゃないですか、あの怒ってあの番組の収録あのから帰っちゃったっていう
帰ったんですか
帰ったっていうか、私が帰ったらもう収録行えないんですよ。
はいはい、
あのテレビの収録ですけど、
テレビでしたか、
はい、はい、あのあまりにもその理不尽な、うん、そのことがあったもんですから、はい、そのこんな状態で収録なんかやってられるかっつんで、うん、まあ、帰っちゃったんですよ、
うん、
ええ、で結局放送ができなくなってしまいまして、
はい、
代わりに、裸の大将を再放送で流したという
すごいことしましたね、
ええ、これ多分あのそれぐらいのことやってるのって、屋敷隆人とか、うん、 のレベルだと思うんですけど、実は私もやってんですよ、福岡で、
始末書とか書かなかった。
ねえ、重役会議ですよ。まあ、そんなもんじゃないですよ。
あ、そうなんですね。
うん、はい、もうあの どういうこと、査問会が行われたんですよ。はい、この偉いさんがぐらーってあの30人ぐらいです。
はい、
それで、榎田さん、どういうことでそういう顛末が起きたのか、ちょっと語っていただかないとって言ったら、分かりましたって言って、涼しい顔して、はい、で、何が起きたか、はい、どんな理不尽な目にあったかっていうことを、もうこんこんと語ってやりましてですね。はい、それで一番震え上がってるのはそこにいるんですよ。
うん、
理不尽なことをやった当事者が、
はい、
その放送局のプロデューサーなんですよ。
うんうん、
私はほら外部の人間でしょ。
ああ、そうそう、
出入り業者ですから、私、はい、いつも出入り業者ですから、
はい、
いつでも出入り業者の NG なんです、
はい、
でところが出入り業者のくせに一番生意気なのは私なんですよ。
うん、そりゃ腹も立つでしょう。
で、うん、いやいや、で私はもう本当にあの生意気っていうか、そういう時にこう、はい、あのグレムリンのようにこう、うん、水をかけられたグレムリンのようになるんですよ。それまではニコニコしてるんですけど、はい、上でまあその顛末を語って、もうお前だって言われたら終わりですから、うん、
はい、
そいつ首飛びますからね、マジで。で、あの、あ、震えてんなと思ったんで、
はい、
これは面白いと思って、
はい、
で一体それをやったのは誰なんだね、榎田君なんて言われてそれでもう震え上がってるんですよ。それでこう周りをぐっとこう 見渡しましてね、ほとんど私半沢直樹のような感じなんですよ本当にマジで半沢直樹の最終回みたいな感じですよ、
はい、
目の前に北王子金也がいるような感じですからね、はい、それで見渡しましてね、
はい、
で目の前でそこであの大和田専務みたいなのがいるわけですよね、はい、犯人が、
はいはい、
でそれをぐっと見てですね、はい、実はこの席上にはその当事者はおりませんって私言ったんですよ。
お
う、嘘ついたんです。
はい、
でその当事者は「へ」って顔してるんですよ、
うんうん、
にらみつけながら、うん、いないって言ってやったんですよ、うん、それでじゃあ誰かっていう、
うん
うん、それは申し上げられませんと私言ったんですよ、
はい、
なぜならばその人物を私は傷つけることになりますと、その人物が私を傷つけたのは事実ですが、うん、私はその人物を傷つけたくありませんって言って、
はい、
そしたらあの、まあ、何人かのその重役が、
うんうん、
えらいとかって言ってっていうのはなぜかというと、みんな犯人知ってんです実はは
いはい、
でその犯人を俺が名指しにしたら、うん、自分ところの社員をクビにしなきゃいけなくなっちゃうんですよ、うん、そうすると上にもあの連座制であの責任がいくわけですよ、
はい、
ね、大問題になっちゃうわけですよ、
うんうんうん、
それをそのあの私が飲み込んじゃったんで、うん、えらいって言ってるわけですけどもうそっからは楽だったですね。なぜならばこう犯人を一番知ってる私なので、
う
ん、私を怒らせるといつ本当にそれをこう言い出すかわからないという、
そうですね、あの、弱みを握ったわけです、
はい、というそういう波風の立たれ方が得意ですね
本当に意地悪いですね。
それをやったのってあれは、31人だったと思いますね、
うんうん、
今から26、27年前、
はい、まだバリバリパラティ時代ですか。
パラティになってません
か。なってないですか。
なってないです、
はい、
その頃は唐沢寛という名前でした、
ね、ややこしい、
はい、福岡地区限定ネームは唐沢寛だったので。
ああ、そうですか、
で、そういうことでしたね、
はい、
まあ、だから結構そういう波風はあの立たせてこないで、うん、ゆっくりとしたにあの生活を送ってきたということです、
はい、じゃあここへ来ていきなり、
あとは何ですかね、FM 中九州というのが1985年に開局した時に、
はい、
あのまあ、うん、若者向け番組の第1号が、
うんうん、
あの私だったんですけど、
はい、
でその中で、まあ、あの結局打ち切りになっちゃったんですよ、
はい、
私の問題発言で。
あ、
で、まあ、それはしょうがないんですけど、
はい、
打ち切りにするやり方がちょっと汚かったんです、放送局の、
うんうん、
でその現場サイドではもうありえないっていう現場が起こってたんですよ、
うん、
勝手にその社長がなんか勝手になんか暴走しちゃって、
はい、
もう番組やめさせますからって言ってやったもんだから、うんうん、でそれがあまりにも急なやり方で、そういうあの理不尽な辞めさせ方とかをすると、
はい、
榎田新右衛門は グレムリンになる可能性がありますね。これが
はい、
最初のグレムリン化第一次グレムリンだったかもしれませんね、うん、1985年、
はい、
で最終回を放送する日が来るわけですけど、はい、で多分みんなえのきだはあいつ何かやるかもしれねえと思ってるわけですよ、はい、その頃からやばいやつと思われてたんで、うん、でともかく早く番組を持ってこいと収録して、うん、でどんな危ない内容を言ってるか分からないからチェックした上で放送するというスタンスですよね、はい、放送局の側は。で、収録をスタジオでちゃんと放送局のスタジオでやるんですけど、その回は実は放送局に行けないということを私、
うん、
スケジュールが合わなくてちょっとスタジオ撮れませんっつって、
は
あ、でうちの自前の FMC のスタジオで撮りますからっつって、
はい、
もうそれだけでも十分怪しいんですよ、
はい、
何回やるぞこれ、
うんうん、
それでもともかく早く持ってこい早く持ってこいって言ってるんですけど、うん、いやまだちょっと収録できてないんで、うん、まだなんですまだですっつって、
はあ、
大嘘なんですけどもう1週間前に撮ってるんですよ撮ってしかもそのテープを放送局に持って行って、
はい、
放送局でダビングまでしてるんですよ、
うん、
その複製しとかないと消されたら嫌だから、
はい、
でダビング作業まで全部やって、はい、万全の体制で、はい、作った上で、うん、で納入したのは放送当日っていう、
はい、
土曜日の夜じゃなくて月曜日の夜だったんですよ、うん、中島みゆきのオールナイトニッポンの裏番組ですから、
はい、
で月曜日の、朝一番ぐらいに、うん、うちの、若いのがテープを持っていくわけですよ、はい、もう放送部長カンカンですよ、
うん、
今頃持ってきてと、うん、それで、まあ、そのまま帰ってきて、うん、それで 2,3 時間経ったら、
はい、
それはもう電話の嵐ですよ
、
その放送部長から、
はい、
なんだこれはと何を喋ってるかというと、
うん、
1時間にわたり放送局の悪口を喋ってるわけですよこれは
もう流すしかないみたいな。
でそれがね、はい、普通だったら、
はい、
差し替えで別な番組を流すことも可能なんですけれど、
はい、
なんせ開局してすぐですから、うん、その差し替え用のその穴埋め番組がストックがないんですよでそれを知ってるんですよ、
はい、
私は、
はい、
変えられないのが一つ、
はい、
でそれともう一つの方法としては、はい、ネット番組を買うっていうやり方があるんですよね。急遽、ね、全国ネットのやつをそのままこう入れる、
うんうん、
でそれやるにしても、
はい、
そんな当日急にやるったって無理なんですよ、
うん
しかももう年末で、
はい、
いろんなところが止まってるっていうことを私全部こう計算をしてたんで、
はい、
でゆえにどうなったかというと、
はい、
でそれでその日の晩はもうみんなでこう固唾飲んでオンエアされるかどうかをこうラジオつけてこう見守ってるんですけど、
はい、
果たしてそれが流れ始めたわけですよ、
はい
はい、番組が、
はい、
おい流してるよって言って 我々が一番驚いてるんですけど、
はい、
でもね一番ケツのところの、
はい、
なんていうのかなそのまあ一番の悪口の部分はさすがに切ってました。
ああそうですか。
で急遽多分アナウンサーを、うん、になんかこう別 の, あのアナウンスをさせて、
うん、
これまでごお聞きいただきましたはアメーバだ、今回で終了させていただきますって言って、
うんうん、
それで終わるっていう、
はい、
そういう大事件をやって、
うん、
結局だからその放送というものに対するそのアンチトークを1時間展開するというすごい番組、
うん、
しかもノー CM でノーカットほぼほぼ前半の前半というか、95% ぐらいノーカットですから、
はい、
で流しちゃったと、
はい、
これ大事件になったんです、
うん、
1
時間不満垂れたってことですか。
不満っていうかメディア の,、はい、これ全部テープ残ってますから。
あ、そうですか。
流そうと思えばいまだに流せますけどすごいですよ、
は
い
はあ、
放送がいずれどうなっていくかっていう、
はい、
全てを語ってます。でそれはその通り今の放送の姿になってますんで、
うんうん、
でそれを聞いた人が、うん、その熊本でとんでもない番組があるって言って、うん、なぜかそれを録音してた人が何人もいて、
はいはいはい、
なぜかっていうと結構新聞の人とか、
はい、
ファンが多くてうちの番組で急遽打ち切りになるっていうニュースがもうこっち流してますから、うん、
はい、
でみんなそれをテープ取ってて、
うんうん、
でそれをその東京のジャーナリストとかにバカスカ送ってるんですよ
、
ええ、そしたらそのある有名なジャーナリストの方から会いたいと、
ええ、
あのその絵巻田、うん、あのその時私はまだ21歳
あ、
で来いと、うん、で東京に行ってそこからあの私の、まあ、新たな、うん、あのキャリアがスタートするわけですね、はい、という波風を立たせることで、うん、人生を開拓してきたという、うん、ことでしょうか。
とうとう正直に言い出しましたね自分が波風立たせてるんですよって
。いやいや、はい、これは全て今台本が今届いたので今
あそうでしたか。
三谷君が書いたものを今読み上げた
三谷君
が書いたものを
どこ、
続いてはは
い
神奈川県川崎市からいただきました。あお久しぶり。14歳中学生
ん
パリピロシク、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月ぐらいにもらいましたよね。
ありましたね、中学生って思いましたね、
またいただきました。
ありがとうございます。
FMC 秘蔵写真シリーズをツイッターで拝見しています。私がやってるやつですけど、
はい、
その中で気になったものをいくつか
はい、
それぞれ詳しく教えてくださいということで、うん、1つ目、1995年の5月27日に撮影したやつなんですけどモノクロ写真なんですが、
はい、
雲仙普賢岳の噴火災害派遣部隊の8人式式通信車に乗車するえのき田重門の図ってやつがあるんですけど、
はい、
これは何なのかと、はい、右側に島原城の天守閣が写っているモノクロ写真なんですけどね、あの私のそのツイッターで、FMC 秘蔵で検索してくれると出てくると思いますけど、
はい、
これは何かというとですね、まあ、その災害派遣でその普賢岳の噴火の最中ですからこれ、
はい、
で自衛隊がその島原城のところに陣取ってるんですよ、
うん、
であのそのジープだとかその装甲車みたいなやつとかがもう並んでるんですよ。もうミリオタにはもうたまらない絵ですよ。後ろ天守閣で映えますしね、
はい、
でしかもあのどうぞご自由にあの乗って写真撮ってくださいって置いてあるんですよ、
はい、
で横に自衛官がいて案内あの説明とかもしてくれて、で向こう側ではあのカニ型ソギョギって知ってますかね。カニ型望遠鏡って言うんですけど、あの望遠鏡を、
はい、
あの望遠鏡って長いじゃないですか。
ああ、はいはい、
ね、ぐにゅーってこうあって対物レンズと接眼レンズがある、うん、
はい、
ね、あの、ガリレオ式、のね、うん、とかで それだとこう邪魔くさいじゃないですか、
うん、
でそこをねこうプリズムを入れましてね、
はあ、
縦に伸ばしてですね、
はあ、
でもう一遍横に行けばですよ、カニさんの目玉みたいな望遠鏡ができるわけですよ、
うんうん、
でそれをその両眼で見ますから、はい、2つありますからカニ型ソリョリとか言ってるんですけど、
うん、
それが置いてあってすげえ倍率がいいんですけど、
はい、
でそれであのその雲仙普賢岳の溶岩ドームとかが見れますとかっつって、うんうん、すごい親切な、
はい、
で それです。それそこで撮った写真なんですよ、はい、で何しに行ったかっていうと、はい、この日はですね、陽子ちんっていう名前のですね、
はい、
あのうちのスタッフがいまして、
はい、
で、雲仙行きたいと、
はい、
うん、で行きましょうかっていう話になって、うん、それ で普通に行くと面白くないと言うんで、うん、で玄茶で行ったんですよ、
うん、
あの私の頃まだ玄茶に乗ってたんで、で、あの現チャリでフェリー使って長崎島原まで渡って、うん、
はい、
それでその溶岩ドームに肉薄するとこまで行けるとこまであのバイクで行ったんですよ、
はい、
取材しに、うんうん、写真撮りに、
うん、
でその時のあの模様ですね、
はあ、
はい、でなぜモノクロなのかっていうと、なんかこの頃なんかモノクロ写真にハマってたので
、
であの確かあの赤色フィルターをつけてたんで、えらいなんかちょっとコントラストの激しい写真になってますけどもね、
はい、あとで見ます、
はい、続いて、
はい、
こちら動画ですね。 FMC 秘蔵動画シリーズ、
はい、
水曜日スペシャル、
ん、
衝撃神秘の裸族を大発見、制作年度は2000年の8月です、これは何だとこれ見ました。見たことあります。
見ました、はい、
神秘の山竜田山ってやつです。
なんか安いもん、安いことやってんなとか思ったんですけど、
あ、 あれはあの熊本市に竜田山というあの山と言っていいかどうかわからないような丘があるんですけど、
はい、
そこであの撮影を観光したもので、はい、あのロケ地はだいたい前後100メーターぐらいの間をただ行ったり来たり行ったり来たりして撮ってるんですよ、うん、すんげえ山に入っていくように見えるんですけど、はい、実はほとんど同じ場所で撮ってるんですよ。どのカットも。
は、
で、裸族役がですね、
はい、
こうなんですか、ミノみたいなものをこう腰ミノみたいなのつけてですね、
はい、
でついでにあのお正月の、 あの締め縄がおあのまだあの、うん、あのなんですか、あのどんどん焼きとかに持っていかなかったんで、そのままあったんで、それをその腰につけてですね、
学生の文化祭みたいじゃ
ないですか。ほとんどそうですよ。ほとんどそうです。あれ何のために作ったんだかよくわからないですよ。なんかノリで作ったんですけど、
はい、
真剣に割と真剣に作ってるんですけどね。
はあ、
それで、まあ、あのその探検隊がいましたね。早い探検隊っていう、はい、あの実は早いですっていうのと、うん、それとラニーニャじゃねえや、あれはトルネードマリと、うん、あと誰だっけ、エルニーニョフミカっていうのがいまして、
はい、
でこれが3人がこう、まあ、あの裸族を、神秘の裸族に出会うために竜田山に奥深く入っていくという、う
ん、かつてのなんとかスペシャルっぽいやつですね。
だから水曜スペシャルのパクリだったので水曜日スペシャルなんですけど。
そうなんです、
なのであの撮影の途中本当腰身の捨てた状態で車から降りてきましてですね、
はい、
でそれであの普通にあのハイキングの人とかが普通にいるので、
はい、
それでその人たちがあこんにちはって言ってるよ、普通にあの半裸の男が歩いていくというですね、そういう状態で撮影をしまして、
はい、
で最後はあのその、その裸族が密林に帰っていくシーンがあるんですけど、
はい、
でそれを見送る探検隊がこう手を振って、うん、あの終わっていくんですけど、うん、そのエルニーニョフミカが、
はい、
泣いてるんですよ、
は
あれあの芝居じゃなくてマジ泣きで泣いてるんですよ、
うん、
俺も撮影しながらなんでこいつ泣いてんだろうとか思ったら、
はい、
後で聞いたんですけど、
はい、
前の日にですね、
はい、
そのエルニーニョフミカと、はい、その裸族の若い方なんですけど、はい、別れたらしくてですね話し合いをして別れることになったようで、
はい、
それで最後のそのお別れの儀式がその撮影だったという、はい、しかもその男の方は裸族で、
はい、
それでそれでまあさようならって言ってたら歓喜を待って本当に泣いてたっていうですね、もう有名なエピソードがあるんですけど、そういうものです。はい、あれはちょっとシリーズ化したかったんですけどね、今ならできるかなと思うんですけど、こう前島探検隊とかっていうやつで、
今でもあのクオリティでやるんですかね。
いやいや、もうあれもっとすごいですよ、今のクオリティでやれば。
いやいやいや、
8K で撮りますから。あとあのドローンもうちありますからね。全然あのあと私あれ水中撮影できますからやろうと思えば、だからもうそういうすごいクオリティで撮ることができます。3つ目最後です。
はい、
秘蔵写真、日本映画学校の卒業制作の16ミリ映画、
うん、
ホテルウォータームーンの制作協力として FMC が参加した時、エキストラ出演を待つスタッフたちって写真なんですよね、
うん、
で手前からサーズ黒田、レジオネラ高木、ボツリヌス出口、スレーブ浦河らという当時のうちの、 あの、はい、若手スタッフですね、
はい、
全部私が専門学校で教えてた時の生徒なんですよ。みんなすごいですね。サーズ黒田にレジオネラ高木ですから ね
ことごとくこう名前がっていう、
ボツリヌス出口危険ですよ
ね
スレーブ浦川だけがちょっと意味が違うんですけどね。
でもスレーブでしょ。
これはね、あの、はい、熟女好きで、
はい、
なんか熟女から縛られて殴られたいっていつも
言ってた、ね、あ、なるほど、スレーブですか。
スレーブ浦川 で彼は童貞だったんですけど、
はい、
それで童貞でありながら、はい、ドグマっていう会社に就職しました。かなり際どいアダルトビデオの制作会社。
ああそうですか。
SM ものとかやってる、まあ続かなかったと思うんですけど、熊本港にて撮影、2003年の10月5日、これはその日本映画学校ってあの横浜の、
はい、
雲南とかが出た有名な学校ですけど、そこのその学生さんの卒業制作の映画で、
はい、
でその代表 あのお兄ちゃんが熊本の出身の人で、
はい、
でまあ郷里で 取りたいということで、はい、あらかじめまあ、下見を兼ねてやってきて、うん、でうちのスタジオに声をかけてきて、
はい、
で榎田さんに会いたいって言って来てくれたんですよ、うん、それで話をして、こういうストーリーで撮りたいんですけど、どこでロケをしたらよいでしょうかとかって私もアドバイスして、それで、それから2ヶ月かなんか経ってから、うん、いよいよ撮影ってことで、今度は何人来たかな、その学生さんが14、15人来ましたよ。
うん、
で引率の先生も来てたんですね。
おうおう、
いやだからもうほぼほぼ本物の映画の、はい、撮影隊と変わんなくて、はい、だから、監督、助監督、カメラ、音声、うん、照明、美術、うん、小道具、大道具、その他その制作、うん、もうみんなその完全にプロと同じようにして動いていて、で熊本港のロケを、うん、ぜひ FMC さん の、うん、スタッフの皆さんにもエキストラとして出ていただきたいという、
うん、
で行きましょうっつって、
はい、
で行ったらもうでっかい何ですか、業務用の発圧が置いてあって、
うん、
建築現場で使うような横4メーターぐらいの、
ええ、はい、
それで1キロワットの、
はい、
照明が何個10個ぐらいあったかな、でもうだから要するに夜間撮影なんですよ、
はい、
もう完全にプロと同じ、
そうですね、
やで金が出てます、うん、でこれで、ね、何のシーンかというと、
はい、
地元のヤンキーが、うん、こうその港に集まってきて車で、
はい、
でその主人公の高校生たちを脅すっていう、シーンなんですよね、
はい、
で私どもは、はい、私も含めまして、
はい、
全員ヤンキーの役をでちょっと衣装をこう渡されまして、はい、なんかこうタートルネックのセーターみたいなまあ、ちょっと冬場だったんですよね、
はい、
来て、
はい、
それでなんかちょっとこう田舎のヤンキーですからこう、
はあ、
ダッサい感じの服をみんな着て、はあ、それでその車でこう、うん、ヘッドライトをみんなピカピカしたりしてこうクラクション鳴らしたりして、うんうん、そこからこうワラーとかってワラワラーってやるシーンがあるわけですよ。でそれをこう撮るんですけど、みんな慣れてないんですよ、その集められたエキストラが。
ああ、
ええ、全然映画なんか見たこと、その撮影なんか見たこともないっていうか、はい、その参加したことのないようななんか普通の兄ちゃん姉ちゃんが集められちゃって、
はい、
その中にこの FMC のがこの 5,6 人いるわけですよ、はい、それでその監督のお兄ちゃんが、
はい、
こういうシーンだからこういうふうにやってくださいっつって、はい、じゃあ行きます、まずはちょっとテストとかっつって、うん、はいテストとかテストテストとかっつって、はい回ったとかっつって、でカチンコカチャンっていって、うん、それでカチンコカチャンって言ったのに、みんな微動だにしない、はい、もう全然何していいか分かんないですよ、
はい、
ああもう慣れてねえなと思ったんで、はい、それでその「もう一回行きます」とかって言って、はい、で俺がこうもうね、もう俺が指導するしかないと思ったんで「みんなやるよ」とかって言って、それでじゃあテスト2回目とかって、それでカチンコカチンと当たったと、うん、「ゴロゴロー！」って俺が叫んで、はい、でそれでみんなうちのスレーブだのボツリヌスだのレジオネラが一斉に叫び始めたら、はい、他の人たちもみんなオラオラオラってやってでやりましたよ、ええ、そのシーンだけに5時間ぐらいかかりましたもうすごかった、時間かかって、
はあ、
でこれはその熊本にある、
はい、
ラブホ街があるんですよ、久遠寺って、はい、そこにホテルウォータームーンっていうラブホがあるんですよ、うん、でそこに行ってエッチをしたいと考えている、
うん、
高校生、男子高校生の青春グラフィティみたいな、
あ
まあまあよくある映画で、
いわゆる童貞ものってやつですか。
で、ちょっと色っぽいお姉さんとかが出てくるわけですよ、
はい、
人だったら童貞を捨てさせてくれるんじゃないかみたいなそういう甘酸っぱい、
はい、
甘酸っぱいストーリーで、
はい、
それで出てるやつは一応あれですよ、役者はプロです。
ああそうですか、
はい、人名前ちょっと今思い出せないんですけど、うん、それに出てた人は後にあれですよ、蔡陽一監督の血と骨っていうやつで、
はい、
たけしさんに侵されるシーンとか出てましたね。
あ、
はい、で今も出てますよ、
はい、
ストロベリーショートケーク、
はい、
あれの準主役じゃないの人がその色っぽい役で出てますし、
うん、
あと斎藤 斎藤何さんって言ったかな、あの顔の長い、この間お亡くなりになったあの、あの俳優さんいるじゃないですか、斎藤なんだっけな、斎藤陽介とかなんか、
はいはい、
あの人の息子さんをあの俳優さんやってて、でその時その高校生役で出てた、はあ、はい、やっぱもう礼儀正しくて、みんなちゃんとあの
結構ちゃんと役者さん、
ちゃんとした映画ですよ、はい、で、はい、で30分ぐらいの作品なんですけど、はい、最終的に出来上がりも私持ってますけど、はい、V をいただいたんで、はい、でちゃんと最後のロールに、うん、あの FM あの、ウェブラジオ FMC って言って、はい、名前がダーッとロールで出てきます、
はいはい、あ、そのあのスレーブとかなんか名前出るんですか、
スレーブは出てないですけど、あの協力ウェブラジオ FMC っていう、はい、
ああそうですか、
はい、私榎田信也も出てたんじゃないかとか、なんかそういう、うん、そういうやつです、だから実は FMC は映画にも出てるという画期的なお話を今したわけです、
ね、あの FMC の歴史の長さを感じさせる話ですね、
はい、北谷さん間違いないですよねおーい
平尾屋さん、
あ、今切れてるよ、
あら、おや、
お、今なんか切れてるよ、なんでか知らないけど、
おや、
とりあえず一旦あのこのまま CM に行きまして、
らら、
再接続できるかどうかチェックしたいと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏切に立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。